ただいま新約聖書のフィリピの信徒への手紙2章の1節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら。この2章の書き出しのところというのは、実は礼拝を下敷きにして語られているのだと、そんなふうによく言われるところです。私たちが持っているこの新共同訳聖書では、文章がなだらかに一つにつなげられているのですけれども、実はここを原文で読みますと、4つの仮定の言葉、仮定って、仮に考える言葉が、つなげられているのです。で、その4つの4回の仮定をはっきり意識して翻訳すると、おそらくこういう文章になります。そこでもしも何かキリストのうちにいて励まされているなら、もしも何か愛の慰めを受けているなら、もしも何か聖霊の交わりの中に置かれているなら、そしてもしも何か慈しみと憐れみを感じるのなら、つまり、キリストのうちにいて励まされるということ、愛の慰めを受けているということ、聖霊の親しい交わりの中に置かれているということ、そしてそこから派生するようにして最後に、慈しみや憐れみということを感じることができるようになっているならっていう、そういう文章なんです。で、今私が言った言葉でお気づきになった方いらっしゃるかもしれませんが、4つのうちの初めの3つ続けて申しまして、最後の1つだけちょっと分けて、申し上げました。で、そういうふうに申し上げた理由というのは、ここは、その礼拝の祝祷の言葉、祝福の言葉を下敷きにしているからです。私たちの教会でも、礼拝の最後に祝福授与があります。で、私たちの教会では旧約以来のアロンの祝福を最初に語った後に、コリントの信徒への手紙の中でパウロが語っている祝福の言葉を、語る、父なる神の愛、キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にあるということを言います。で、ここは実は、同じことを言われているんです。キリストのうちにある励まし、つまりキリストの恵み、愛の慰めというのは、これは人間の愛じゃないんです。神様の愛、そして、霊による交わりはまさに私たちの祝福の言葉と一緒です。そしてそういうその礼拝の中で与えられる、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりというのがあって、そこから慈しみ憐れみというものが幾分かでも芽生えてきているならというのが、この一節の言葉なんですね。礼拝を捧げて、私たちは毎週祝福をいただいてこの教会を後にいたします。で、その時に実は私たちの中に幾分かでも、あるいは何か育ってきているものがあるんだ。パウロは手紙の中でそういうふうにフィリピンの教会たちに伝えているわけです。しかしもちろんそうは言われてもですね、毎回毎回私たちがそのことに気がつけるかというと、そうではないかもしれません。せっかく礼拝に出かけたけれども、今日は何も得るものがなかった、語られた説教の言葉も、あるいはそこで歌われた賛美歌も、捧げられたお祈りも、自分にとってはよそよそしいものでしかなかった、そういう寂しい思いで礼拝をから帰る方というのも、もしかするといらっしゃるかもしれません。おそらくそういう経験というのはとても寂しくてつらいもんだろうなというふうに思います。で、もしいつもいつもそんな風であったならばですね、おそらく私たちは礼拝に続けて出るというのがとっても難しくなるのではないかと思うくらいにですね、それは寂しいことだろうと思います。 で、パウロはこのところで礼拝に集っているあなた方、あるいはもっと言うと礼拝から送り出されているあなた方は、キリストの励ましと愛の神様の愛の慰めと聖霊による交わりをいただいているんだ、そのことを語った後で、そしてそこから、慈しみ憐れみが生まれてくるようにされてるんだよ、そういうふうに伝えているわけです。礼拝を捧げるときにいつでも私たちがですね、今日はよく分かったって、そうではないかもしれない。でも礼拝を捧げて神様から恵みをいただいて生きる生活の中には、確かにですね、新しいものが芽生えてくるところがあるように思うんです。しかも私たちの間に芽生えてくるものっていうのはどこから芽生えるのか、それは実はイエス様の恵みと神様の愛と聖霊の交わりによって私たちの暮らしの中に、私たちの中に生まれてくるものなのだと言われています。そしてパウラ、もしそうであるならばっていうのがこの一節の言葉ですが、もしそういうものを感じ取れるようになっているのなら、実は自分と同じ思いとなって同じ愛を抱き、心を合わせて思いを一つにして私の喜びを満たしてください、そういうふうに二節につながっていくわけです。つまり礼拝を捧げる生活の中からあなた方は慈しみや憐れみを感じ取れる、そういう心が育ってくるけれども、それはパウロも今牢屋の中にいて日々感じている事柄なのだ、そういうふうに伝えているんです。牢屋の中に囚われているパウロが自分のいる今の狭い独房の中でなおそこに慈しみと憐れみが満ちていることを感じ取っているっていうんです。慈しみと憐れみにかくまわれるように、囲まれるようにして生活している、私はその点であなた方と一緒だと、そういうふうに言ってます。でもパウロはすごいなと一方で思いますが、しかしこれはある意味では私たちをつまずかせる言葉かもしれないというふうにも思うんです。パウロは今言ってるんです。フィリピの教会の人たちよ、あなた方は今礼拝を捧げる生活を通して神様の祝福に預かるようになっている、そしてその中から憐れみと慈しみを感じるということができるようになっているけれども、それは私パウロが牢屋の中で今感じていることと同じなんだ、さあ一緒に私と喜びを分かち合おう、そういうふうに言ってるんです。私と同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心合わせ思いを一つにして共に喜び合おう。でしかしです、私たち果たしてそんなふうなことができるんだろうか、そうは思わないでしょうか。先週の礼拝の説教の時に申し上げたのですが、一世紀の牢屋っていうのは今日とは違って命の保証が何にもない、そういう状況です。おそらくは長くいればきっと健康を害して、獄中で亡くなってしまうような、そういう過酷な状況です。そういう暮らしを日々送っているパウロがです、今の状況の中でそこに神様の慈しみと憐れみとが豊かにあることを感じ取って喜んでる。しかし率直なことを申し上げますが、パウロのそういう感性にはとてもついていけない、そう思う方だっていらっしゃるんじゃないでしょうか。もし私たちがです、自分自身が一世紀の牢屋に捕らえられたらどう考えるだろうか。私たちが牢屋に捕らえられて、そして日光浴もさせてもらえなくて、運動もさせてもらえなくて、食事も粗末なものが一日一回ぐらいしか与えられなくて、それで何日も何日もその場所で過ごさなきゃいけないと言われたら、その時私たちはそういう生活の中で、ああここにも神様の慈しみと憐れみが豊かに満ちているなんていうふうに言えるだろうか。でしかもパウロはそれは信仰ゆえに捉えられてそうなってるんです。とてもそんなことはできない。パウロは立派だから、立派な信仰者だからできたかもしれないけど、この私にはとても無理そうだと、そう感じる方がいらっしゃっても無理もないのではないかと思うんです。私たちは日頃この教会で礼拝を捧げている、そして、神様を賛美してお祈りを捧げ、 聖書を読んで、またその解き明かしを聞いて、何かのものをいただいて帰っていく、そういう生活を送っています。それは有益だからと思って私たちはやっているわけですが、しかしもしこの生活がです、私たちが今この礼拝を捧げている生活がそのまま牢獄までまっすぐ続く道なのだ、そういうふうに言われたら私たちはですね、果たして本当にこの生活を送っていられるだろうか。実際に正規の牢屋に入ったことないから分かりませんけれども、ちょっと想像するだけでも自分にはとってもそういうこと耐えられないんじゃないかなってお感じになる方だっておられるんじゃないでしょうか。パウロの信仰は全く見上げたものだ、立派というほかない。しかしそのパウロがです、私たちに向かって、今私はあなた方と共に同じ喜びを喜んでいるんだ、あなた方の戦いと私の戦いはつながってて同じなんだ、そう言われてしまうと私たちはどこかで臆病にならないでしょうか。パウロは牢屋の中から同じように喜んでると言ってくれるんですが、しかしそういうふうに言ってくるパウロに向かって私たちはですね、パウロ先生、それはちょっと買いかぶりじゃないでしょうか、私たちはとてもあなたみたいにそんな信仰ゆえに牢屋の中で耐え忍んで、しかもそこに慈しみや恵みが豊かに満ちて憐れみも注がれてるなんて、そんなふうに考えられるかどうか分かりません、そういうふうに言ってしまうことがあるんじゃないかと思うんです。私たちの信仰っていうのはそういう意味ではですね、本当に臆病で育児のないようなところがあるように思うんです。しかしそういうふうには思うんですが、一方でこんなふうにも思います。信仰のゆえに牢屋に捕らえられることがあり得るのだ、そう聞かされてしまうと確かに私たち臆病になるんですが、しかし信仰を持つものであれ、あるいは持っていないものであれ、私たちはですね、明日をも知れないという状況に自分が陥るということは必ずあるんじゃないでしょうか。牢屋に捕らえられるという経験はもちろん私たちは一生ないという方がいらっしゃるかもしれません。しかし私たちは一生生きていったら最後には地上を去らなきゃいけない時が来るんです。私たちが生きているということは、間違いなく肉体の死の時を迎えるということです。でその時には私たちはですね、その置かれている最後の生活というのが、そこから逃げ出すことができないものとして私たちに迫ってくるんじゃないでしょうか。そしてそのことを考えますと、実は私たちは実際に自分が年を取って、その死が近づいてくる以前のところでもですね、実は人生のさまざまな機会に自分が思うようにならない、目に見えない格子の中にとらわれているような、そんな思いを持ってしまうことというのがあるのではないかと思うんです。私たちが自分の死を経験するだけではなくて、私たちが愛するものを見送らなければならない、でそういうことも人生の中にはあります。そしてその時には本当に私たちは無力であって、何にも手も足も出ないということを経験するに違いないんです。あるいは身近なものの死ということじゃないとしても、身近なものに私たち自身の思いとか私たち自身の愛を伝えたいと願う、そのために言葉をかけてみるんですけれども、それが分かってもらえないということだってあると思います。でその時にも私たちはですね、自分の言葉の届かなさっていうんでしょうかね、射程の短さっていうか、相手に届く前に言葉が起こってしまうような、そういう経験というのをするんじゃないでしょうか。人生というものは決して自分が思い描く通りの望んだ通りの場所じゃないのだということをしみじみと私たちは自分の人生の中で考えさせられ、そしてため息をつかざるを得ないような、そういう経験をするんじゃないでしょうか。でそういう時に私たちは実は牢屋に出られたわけでも、死と隣り合わせになっているわけでもありませんけれど、しかし暗淡たる思いで今生きているこの場所で過ごしてしまうんです。自分は決して自由ではないということを思い知るんです。 そしてそういうふうなことを私たちが経験するときにです、もしもパウロが今牢屋の中で経験しているような本当の慈しみ、本当の憐れみがそれでもこの私にあるのだ、そのことを私たち自身が経験し確信するとすることができるとしたらですね、それはどんなに私たちは救われた思いになるんじゃないでしょうか。まさに砂を噛むような虚しさを覚える、自分にはより頼めるものなんか何もなかったんだと思って絶望してしまいそうになるところで、それでもなおそういう弱い私に、そういう小さい本当に貧しいものでしかない私になお憐れみと慈しみが豊かに注がれている、そしてあなたは本当に何もできないと今思ってるかもしれないけれど、しかしそこで生きてていいんだ、そういうふうに言われるとしたらですね、それはどんなにか私たちを慰め励ましてくれるんじゃないでしょうか。で、そう思ってこのパウロの言葉を聞くならば、パウロは決して立派な信仰を持っている、信仰の完成者として上から目線で語ってるんじゃないということに気がつかされるんです。パウロは私たちと同じようにですね、今捕らえられて手も足も出ないような状況に置かれている無数な人間の中の一人です。で、この手紙の中で実は後ろの方まで読んでいくと、パウロ自身がですね、そんなことを言ってるんです。3章の12節のところをちょっと読んでみます。3章の12節、こんなふうに書いてあります。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。牢屋の不自由な生活の中で、神様がなおそこに慈しみと憐れみを備えてくださっている。パウロはそのことを捉えようとしているっていうんです。私はすでにそれを得て、もう安心しきってるわけじゃないんだ。そうではなくて完全に、もう信仰が 100% 満たされて満ち足りた気分でいるわけでもないんだ。そうじゃなくて私は今この牢屋の生活の中でそれを捉えようと努めている。それはどうしてか、キリストが私を捉えてくれているからだと言ってます。で、パウロはじゃあどうやってですね、その牢屋の不自由な生活の中で自分がなおそれでも憐れみを受け、慈しみを受け、生きてるっていうことを確信しようとしたのか。ここの今日聞いているこの2章の6節から、8節のところで、これは、よくキリスト賛歌と言われる箇所ですけれども、古代の教会の賛美歌なんだっていうふうに言われるところです。パウロが、古代教会の礼拝の中で歌われた賛美歌をですね、引用して自分の手紙の言葉にしてるんです。で、パウロがこういうふうに牢屋から出した手紙に賛美歌を引用しているということは別に言うとです、パウロが牢屋の中で、一人ぼっちであったでしょうけれども、しかし神様を賛美して賛美を歌って、そして神様の祝福の言葉を聞いて自らを支えていたということになるだろうと思うんです。パウロは牢屋の中で賛美歌を歌って自分のことを励ましてたんです。で、私たちもですね、もしかするとそれに近いことってあるかもしれません。今日121番の賛美歌を賛美いたしましたが、礼拝前にある方から、いや121番歌うんですねってずいぶん嬉しそうに言われました。で、そういう方多分他にもいらっしゃるんじゃないでしょうか。真舟の中にっていう賛美歌に私は励まされる、辛い時や寂しい時にあの賛美歌をつい口ずさむって方いらっしゃるかもしれません。あるいは312番の慈しみ深きも同じだと思います。世の友、我らを捨て去る時も祈りに応えて、いたわりたまわんというあの歌詞が本当に好きですという方おられるだろうと思うんですね。パウロも牢屋の中でそんな風なんです。パウロは牢屋の中で賛美歌を歌いながら、その賛美歌の歌詞をよく心に受け止めて、そして、ああここにも憐れみと慈しみがなお満ちている。もちろん足りないものはいっぱいあるんです、牢屋の中ですから。 不足しているものはいっぱいありますけれども、それでも全て奪い取られているんじゃない、主イエスキリストは決して私から奪い取ることができないのだ、そういうふうに思って、自分を慰められ励まされたんです。どういう賛美歌かちょっと聞いてみたいと思うんです。6節から8節です。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、大変有名な言葉です。口語訳で覚えておられる方もいらっしゃると思います。キリストは神の形であられたが、神と等しいものであることに固執しようとは思わなさらず、己を虚しくしてしもべの姿を取りって、そういうふうに頭で空で出てくる方もきっといらっしゃると思いますが、実はこの6節はですね、原文で読むとびっくりしたんですが、キリストって書いてないんです。この方はって書いてあります。原文を読んでこれを読むとですね、なんか最初から手品の種明かしをされているような感じだなって思います。本当はですね、この方は神の身分であった、でも神と等しいものであることに固執しようとは思わなかったって書いてあるんです。でその方ってどんなのかって、もちろんこれはキリストなんです。だから、私たちはですね、キリストはっていうふうに言ってるんですが、おそらくこれ、この方はっていうふうに言われるのとキリストはって言われるので、ちょっと私たち受け取る感じが変わってくるんじゃないかと思います。キリストが神の身分であったって言われたら、そりゃそうでしょって私たち思うと思うんです。そしてそれはどっか天の遠い高みでですね、イエス様と神様肩を並べて、座っておられるような場面を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。でもパウロが歌った賛美歌ってのはそうじゃないです。この人を見よなんです。この方は神の身分であられたけれど、そのことに固執しようとは思わなくて、かえって自分を無にしてしもべの身分になって、人間と同じものになったんだ。でその場合のこの人っていうのは、決して天の高みなんかにおられるような方ではないと思います。まさに私たちの苦しんでいる私たちのすぐ傍らにいて、すぐ横にいてくださった。私はそのことに気がつかなかったけれども、しかし私と一緒に日々の生活をですね、泣いたり笑ったり苦しんだりしてくれていたこの方こそが、実は神様と同じ身分の方だったんだ。そういう賛美歌なんですね。この方は神様と同じ身分であったけれども、しかしそれにこだわってそこにとどまろうとなさらなかった。この方は私たちと同じようになって、かえって自分を無にしてしもべの身分になったって書いてあります。しもべというのは、よく説明されますから、言われると、ああそうだって思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、奴隷っていう言葉です。自分を虚しくして奴隷の生活に入ったんです。もともと神様の身分であったこの方が、私たちのすぐ近くにいて、牢に捕らえられているパウロのすぐ近くにもいてくださる。日々の生活に追いかけられて疲れ切っている私たちの傍らにもいてくださる。私たちがいろんなことを考え行動しても、なかなか理解してもらえなくて、重んじてもらえない、そのために嘆いたり悩んだりしなきゃいけない、そういう生活の傍らにもこの方がいてくださる。あるいは親しい家族が大変に深刻な状況にあって、それをハラハラしながら寄り添うように過ごしている、そういう人の傍らにもいてくださる。もともとは神様と等しい方ですから、苦しんだり悲しんだりなんてことには無縁だったはずなんです。その方がまさかこの私の生活のすぐ隣に立っていてくださるとは知らなかった。だけれどこの方はそういう方なんだ。それがこの賛美歌です。しかもそのしもべと身分となって、私たちと一緒に仕えてくれた。しもべですから、奴隷ですから、自分がですね、嫌になったらそこ立ち去るってできないんです。奴隷はですね、もう奴隷の生活でずっとですね、置かれたままでそこで生きていかなきゃいけない。 でしかもこの賛美歌はいつまでだったって書いてあるかというと、しもめの身分となり同じものになられました、人間の姿で現れへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。しもべの姿でいてくださる、しかも死に至るまでずっとそうだった、その死というのも普通の死じゃない、十字架の死だというふうに言うんです。本当に驚くべきことだろうと思います。そういう生活にこの方は自ら従順になってくださった。で、私たちはこの従順って言葉を聞くと、もしかするとです、ちょっと事柄をですね、少し柔らかく受け取るかもしれません。従順っていうのはおとなしいっていうイメージの言葉ですから、ですからなんか従順にイエス様が歩いておられたんだって聞かされるとですね、しもべの生活を苦しみなく引き受けておられたかのように受け取るかもしれない。しかし実はそうじゃない。あの福音書のイエス様の姿を見ればよくわかると思うんです。イエス様は従順に十字架に向かわれたのです。しかしその十字架に向かっていく道ってどうだったか。あの十字架につけられる前の晩にゲッセマネの園で血の汗を流すくらいにですね、一生懸命お祈りになった。それは実はイエス様ご自身が苦しくて嫌だっていうお祈りじゃありません。そうじゃなくて本当に神様の御心を成し遂げることができるように、私が苦しみを経験するけれども、それをなおそこで、ね、本当に苦しんで十字架につけるようにっていうお祈りをですね、イエス様はなさってくださってるんです。あるいはその十字架の上でですね、七つのお祈りをなさって、なおですね、自分をあざける人間のために懸命に取りなそうとしておられる。キリストの従順というのは決して静かなものでもない、安楽なものでもないんです。むしろものすごく忙しくてですね、自分の一生をですね、ずっとその神様の御心に従っていくことのためにですね、自分を鍛えて従わせているような、そういう激しさがあります。まさに血みどろになって人間の罪と格闘しながら、それをご自身の側に引き受けて、そしてそれを乗り越えていこうとなさるイエス様がおられるんです。たとえ十字架にかけられて死の中に赴くことがあっても、それでも実は黄泉に下ってもなおですね、そのところで神様は抜きで生きてしまったために、神様を知らずに亡くなってしまった人たちを、もう一度そこに、その人たちのもとに下っていってですね、その人たちを神様のもとに引き上げようとする、そういうイエス様の従順です。イエス様がしもべとして神様の御心に従順であったっていうのはそういうことです。使徒信条、今日は信仰告白の中で使徒信条を私たちは、みんなで一緒に、語りましたけれども、あの中でイエス様がですね、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇りって、ずっと、一続きに読んでしまいます。しかし実はイエス様が天に昇っていかれるときにはですね、自分一人だけで昇ってるんじゃないんです。黄泉に下って、そして黄泉で神様と無縁になっている魂をですね、にイエス様が神様のことを伝えになって、そしてその魂の手を引っ張るようにしてですね、天に昇っていかれるんです。それはもちろん私たちの地上の領域ではないことですから、私たちが直に肉眼で見ることではありません。しかしイエス様が黄泉に下ってくださったっていう時にはですね、イエス様がそこで神様を知ることなく召された魂に対してもなお関心を抱いておられて、そしてその魂も神様のもとに生きるものとしようとしてくださってる、そのことを信じていいのです。そしてそういうイエス様がおられる、そうであればこそ実は今獄にとらわれて明日をも知れない命を生きているパウロにも喜びが満ちてくるんです。この生活の中になお憐れみがある、なお慈しみがこの私に注がれている、パウロがそういうふうに思うのはこの賛美歌のイエス様に励まされているからです。キリストというのは神の形であられた、この方はそういう方だったのに、私の傍らまで降りてきてくださった、私と共にこの生活を苦しみ悩み嘆き、そしてしかしこの私を神様のもとに 導いてくださる。私が生きているこの牢の中にも、今十字架と復活のイエス様が来ておられる。私はそのことで喜んでいる。あなた方が礼拝の中で、礼拝から帰るときに手渡されている神様の恵みというのは、そういうものなのだと、パウロは語っているんです。そして、そういうキリストの活力に満ちた、宮座に支えられて、実は教会の中のキリスト者同士の交わりも形作られていくことになるんです。パウロはキリスト者同士の交わりについて、こんなふうに言います。2節、3節、4節ですね。こんなふうに言ってます。同じ思いとなり同じ愛を抱き、心合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。私たちにとって耳の痛い言葉だと思います。聞きようによってはこれはですね、上辺だけの見せかけの謙虚さを助長しかねないなというふうにも思ったりします。普段何が何でも自分の判断が正しいって私たち普通に思ってるんです。で、その時にはですね、どうしたって隣人が自分よりも優れているなんて考えないんじゃないでしょうか。へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさいって言ったって、周りの人はみんな私と考え方違うんだもんって、そんなの無理だよって思う方いらっしゃるんじゃないでしょうか。私たちがいつも交わるときに感じること、他の人が喋ったりやったりすることを見ていてですね、しょっちゅう感じることは、皆さん素晴らしいなって思って生きるか、多分違うと思います。私だったらそんなことしないのにって思いながら、私たちは自分の生活を生きるんじゃないでしょうか。それは自分の判断が最も正しいって心の中で思ってるからです。でも、じゃあそういう私たちがどうやったら隣人を自分より優れてるって思えるんでしょうか。それは実はお互いの中に主イエスキリストが住んでいてくださればこそ可能になるんです。イエス様が私たちの中に住んでいてくださる。そして私たちの交わりの端々にですね、イエス様は顔を覗かせてくださる。それだから私たちはですね、そのイエス様を宿しているものとしてお互いを尊敬することができるようになるんだろうと思います。何が何でも自分が一番と思っている利己心を離れ、また共栄心を離れ、結局私たちは死ぬほかないんですから、どの一人も例外もなく虚しいものでしかないんです。虚しいものでしかないにもかかわらず、私たちはみんな人角のものだってどっかで思ってるんです。私はずっと生きてるってどっかで思ってるよ、自分が死ぬなんてなかなか考えられないんです。でも私たちは間違いなく死んでしまうし、虚しいものに過ぎない。で、それがわからないでずっと自分が生きてるんだと思ってしまったら、それは、虚しいものを誇っている、虚栄を誇っているということになると思います。しかし私たちはもともとはですね、利己的に自分中心に考えて虚栄心に満ちて生きているんですが、そういう私たちの中に主イエスキリストがやってきて住んでくださっている。私たちの一人一人の中にイエス様がおいでになるんです。そしてそのイエス様に私たちは自分自身を明け渡す戦いというのを毎日毎日繰り返しながら、この地上の生活を歩んでいくんです。キリスト者同士の交わりっていうのは、お互いの人間同士を見て、あの人は優れた人だとか、あの人は有能な人だって言って称え合うんじゃないんです。たとえ貧しくとも愚かでも、あるいはいろいろと賭けの多い癖があるところで人であっても、しかしその中に、その人の中にイエス様がいてくださる。そしてそういう時に私たちは自分自身も、こんなに貧しい私だけれども、しかしイエス様がこの私の中にも住んでくださるし、私を確かに捉えてくださるんだ、そのことを信じて、そのイエス様に自分を明け渡します。どうか イエス様、あなたが生きられるように、この私が自分の人生を生きていけますように、そういうふうに祈りながらキリスト者は生活をしていきます。そして教会の交わりというのはそういうところに生まれてくるんだろうと思います。私たちがお互いの人間を見るんではなくてですね、お互いの中におられるイエス様を見て共に喜んで、そして励まされたり勇気づけられたりしながら、私たちはみんなで共に歩んでいくんです。教会員の交わりっていうのは、私たちがですね、ついよそ見をしているときに、ほらあそこにイエス様がいるよっていうふうにですね、お互いに指差し合いながらですね、あ、そうだったっていうふうに言って歩んでいく、そういう交わりなのだろうと思います。それですから、兄弟姉妹があなたよりも優れたものだと思いなさい、ここには教えられているわけです。自分だけがキリストを独り占めしてるんじゃないんです。主イエスキリストが私たちみんなの中に来てくださっている、この交わりの中にイエス様が共に歩んでくださって、そして誰が一番キリストを宿しているかなんて、そんなことじゃないんです。交わりの中にイエス様がいてくださって、そして私たちをイエス様の方に向けてくださる。パウロは今牢屋に捕らえられていますから、自分から兄弟姉妹たちに会いに行くことはできませんけれども、体は離れていても、パウロはやっぱり教会の交わりの中に置かれているんです。パウロは牢屋の中にありながら、フィリピの教会に覚えられて祈られている。そのしかし、フィリピの教会たちが祈っている祈りの中心には、実はイエス様がいてくださるんです。フィリピの誰それさんが私を覚えているではない、フィリピの教会のすべての兄弟姉妹がキリストによって生かされているけれども、そのキリストがこの私のためにも祈ってくださっている。パウロはそう思って勇気づけられ、慰められて、ここにも憐れみが注がれております、ここにも本当に慈しみが与えられているんです、それはあなた方の間にもあるものです、私と一緒に喜んでくださいというふうに言ってるんです。こういう事情というのは、しかしパウロ一人だけではないと思うんですね。ここにいる私たちだって同じだろうと思います。大きく十字架に向かって進んでいかれたイエス様、本当に従順に十字架に向かっていかれたイエス様に導かれて、私たちも神様への信頼を与えられて、そしてそこから勇気と元気も与えられて、それぞれの生活を生きるようにされていくんじゃないでしょうか。私たちが主イエスキリストによって取りなされ、許されたものとして神様の御前に覚えられている、神様が私たちをご自身の民として持ち運んでくださることを信じていいのです。兄弟姉妹たちが今目に見えているこの交わりだけではなくて、実は神様の身元に召された信仰の先輩たちも含めて、大きな教会の交わりの中に私たちは置かれていて、そしてその教会がみんなお一人の主によって生かされていることを信じたいのです。私たちはそういう信仰を与えられて、ここから新しい歩みに向かっていくものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなた方がキリストのうちにある励ましと神様の愛と聖霊とに満たされ、そしてまたそこから慈しみと憐れみとを感じ取ることができるようにされているのなら、この私と共に喜んでほしいとパウロが書き送っている言葉が私たちのもとにも届けられています。あなたが主イエスキリストを通して本当に真実な慈しみと憐れみとを私たちに分け与えてくださり、私たちがそれに励まされ慰められ勇気づけられて新しい自分を生きることができるように導いてくださっていることを感謝いたします。どうか主イエスキリストを通してあなたが導こうとしてくださる私たちの新しい姿に向かって、私たちがそれにふさわしく一日一日を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちはまだ全てが分かっているわけではなく、信仰が完成しているわけでもありませんけれども、しかし主イエスキリストが私たちを捉えてくださるがゆえに、 何とかしてキリスト者としてふさわしい形になることを願います。どうかあなたが私たちに与えてくださるこの教会の交わりの中で私たちの信仰を育ててくださり、強めまた大きくしてくださいますように、私たちがこの世にあって主の御業に仕えて終わりまで歩むものとなることができますように、どうぞお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌21の500